葉を分かち合っていきたいと思います。聖書一箇所挙げたいと思いますけれど、ヨハネによる福音書の6章26節から40節の御言葉になります。少し長いんですけれど、私がお読みしたいと思います。イエスは答えて言われた。よくよくあなた方に言っておく。あなた方が私を訪ねてきているのは、印を見たためではなく、パンを食べて満腹したからである。朽ちる食物のためではなく、永遠の命に至る朽ちない食物のために働くがよい。これは人の子があなた方に与えるものである。父なる神は人の子にそれを委ねられたのである。そこで彼らはイエスに言った。神の技を行うために私たちは何をしたらよいでしょうか。イエスは彼らに答えて言われた。神が使わされたものを信じることが神の技である。彼らはイエスに言った。私たちが見てあなたを信じるためにどんな印を行ってくださいますか。どんなことをしてくださいますか。私たちの先祖はアラノでマナを食べました。それは天よりのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。そこでイエスは彼らに言われた。よくよく言っておく。天からのパンをあなた方に与えたのはモーセではない。天からの誠のパンをあなた方に与えるのは私の父なのである。神のパンは天から下ってきてこのように命を与えるものである。彼らはイエスに言った。主よ、そのパンをいつも私たちにください。イエスは彼らに言われた。私が命のパンである。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。しかしあなた方に言ったが、あなた方は私を見たのに信じようとはしない。父が私に与えてくださるものは皆私に来るであろう。そして私に来るものを決して拒みはしない。私が天から下ってきたのは自分の心のままを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためである。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったものを私が一人も失わずに、終わりの日によみがえらせることである。私の父の御心は、子を見て信じる者がことごとく永遠の命を得ることなのである。そして私はその人々を終わりの日によみがえらせるであろう。アメン。今日はこのところからですね、命のパンと生ける水というテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと願っております。先ほどもですね、イスラエルの証しがありましたけれど、私自身もですね、イスラエルの旅をしている中で一つのことがですね、いつも心の中にありました。実は今日のメッセージはですね、最後の日に園の墓ですかね、そのところで分かち合った聖書の箇所でもあるんですけれど、今日ですね、共に皆さんと分かち合っていきたい、そのように願っております。この本文の前にですね、一つの出来事がありました。それは5つのパンと2匹の魚で5000名の人々が養われるという奇跡がこの本文の前にありました。彼らはですね、イエス様のところに集っていたんですけれど、そのような奇跡を経験してですね、当時イスラエルの人々はローマの支配下にありましたから、このような奇跡を行われる偉大な預言者だと思っているイエス様を王様にしようとして彼らは計画をしたんですよね。でもイエス様はそのことを知って、一人で山に入られて、そしてそのところで静かに祈っておられたんですね。でもその噂を聞いて多くの人々がイエス様のところに集まってきました。そしてその時に語られたのが、実は今日の御言葉なんですよね。イエス様は27節で、朽ちる食物のためではなく永遠の命に至る朽ちない食物のために働くがよいと語られました。その言葉を聞いた人々はですね、永遠の命に至る朽ちない食物ということが一体何を意味しているのかということを理解することができなかったんですよ。だから28節で、神の技を行うために私たちは何をしたらいいんですか、そのようにイエス様に尋ねたんですよね。私たちも永遠の命に至る朽ちない食物のために働きなさいとイエス様からもし言われたら、 きっと私たちの心の内に残るもの、私たちの頭に残るもの、それは働きなさいという言葉が心の中に残るんじゃないかなと思いますよ。イエス様はその前に永遠の命に至る朽ちない食物のために働きなさいと語っておられるのに、働きなさいと言われたらですね、何かしなければいけないというふうに私たちは考えがちなんですよね。でもイエス様はこのところで大事なことを語っておられます。それは神様が使わされたものを信じること、それが神様の技なんですよとイエス様はこのところで語られたんですよね。私たちが何をするか、これをするかあれをするかということじゃない。頑張って奉仕をして、頑張って祈って、頑張って何かということじゃない。イエス様が言われた永遠の朽ちない食物のために働きなさいよって言われたそのこと、それはすなわち神様が使わされたイエス様を信じることが最も偉大な技なんだとこのところで語っておられるんですよね。イスラエルの民は荒野で水を飲みました。それも水一つない荒野で石から水が湧き出るという、そのような奇跡の中で彼らは水を飲みましたよ。ある時にはパンが食べたい、パンが食べたいと言ったらですね、モーセが神様に祈ったら天からマナというパンが降ってきました。彼らはそのマナを毎日ですね、40年間安息日を除いて毎日毎日そのパンを食べることができました。ある時には肉が食べたい、肉が食べたいと言ったらですね、神様はうずらの大群をよこして、聖書を見るとですね、彼らがどれくらい肉を食べたかったか、鼻から肉が出るぐらい彼らはうずらの肉を食べたんですよ。相当食べたかったと思いますよ。そのような奇跡を彼らは目の当たりにした人たちでありました。でも聖書を見ると彼らは奇跡が起こったその時には神様を褒めたたえて、神様すごいねって、神様素晴らしいねと言うけれど、その下の根も乾かないうちに神様に逆らい、モーセに逆らい、そして最終的にはイエス様にさえも逆らってイエス様を十字架につけてしまったんですよね。それが私たち人間の本質ではないかなと思います。でも私たちはですね、イエス様を見たわけではない、手で触ったわけでもないし、本当にリアルにですよ、話をしたわけでもない。もちろん長い信仰生活の中でですね、多くの証とか、またいろんな奇跡的なことを経験したということもあるかもしれない。夢とか幻でイエス様を見たという人もいるかもしれない。私もその中の一人ですし、また皆さんもそうだと思います。でも現実的にイエス様が目の前におられて、御言葉を語られて、奇跡を目の当たりにして、例えばですよ、今この水をですね、こう入れますよ。そしてこれをですね、持ってってくださいと言ったら、途中でブドウ酒に変わったらですね、このところがですね、歓喜というか、ふわーってなるじゃないですか。ならないですかね。みんな割と冷静、ああ水ぶどう酒変わったねって冷静な感じですかね。私はもうきっとってなると思いますよ。ならないですか。きっとね、興奮すると思いますよ。でも彼らはそれを見たんですよ。38年間歩けなかった人が床を取り上げて歩きなさいと言ったら、床を取り上げて歩くのを見たんですよ。じゃないですか。目が見えない人がですね、白の池に行って目を洗いなさいと言われたら目が開かれたんですよ。そんなことを目の当たりにしたらですね、私たちはわあ、イエス様って素晴らしいねって、この方は本当にメシアだって言えるんじゃないんですかと私たちは思います。でも彼ら当時の人たちはですね、そのような奇跡を見てもイエス様を信じることができなかった。最終的にイエス様を十字架につけてしまわれたんですよね。私は一つのことを思っています。それは、私たちはイエス様を現実的に目で見たわけでもない、奇跡を目の当たりにしたわけでもない、でも今 イエス様を信じますと告白できている、このことの恵みをもう一度感謝するものでありたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。聖書を見ますと44節の中で、私を使わされた父が引き寄せてくださらなければ誰も私に来ることはできないと言われています。天の父なる神様が引き寄せてくださらなければ誰もイエス様のもとに来ることはできないんですよ。もし自分の意思や自分の考えでイエス様を信じていると思ったならば、それは大きな間違いであります。天の父なる神様が引き寄せてくださらなければ、私たちはイエス様を信じますと告白することはできないんですよ。第一コリントの12章だったと思いますけれど、誰も聖霊によらなければイエスは主であると告白することができないと語られていますよね。今日私たちがイエス様、あなたは主ですよって、私の人生の主です、あなたは王の王です、あなたは救い主ですと告白できるのは聖霊によるものであるということを知っていただきたいと思います。私たちの理性じゃない、私たちの考えじゃない、私たちの思いじゃない、それは聖霊による告白であるということを心から感謝するものでありたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。それこそがまさに聖書が語っている偉大な神様の御業だと言わなければならないんですよ。だから今日私たちはイエス様、あなたは私の主ですって告白するものでありたいと思います。あなたは王の王です、主の主です、私たちはそのように告白し続けていくものでありたいと思うんですよね。さらにイエス様は32節33節の中でこのように語っておられます。よくよく言っておく、天からのパンをあなた方に与えたのはモーセではない、天からの誠のパンをあなた方に与えるのは私の父なのである。神のパンは天から下ってきてこの世に命を与えるものであると語られました。その言葉を聞いて人々は、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言いました。その答えは、私が命のパンだとイエス様は言われました。あなた方が本当に求めなくてはいけないのは食べ物じゃないよって、飲み物じゃないよって、環境や状況が変わることじゃないよ、私なんだよってイエス様はこのところで語っておられるんですよね。イエス様は命のパンであり、またイエス様を信じる者は決して飢えることがない、またどんな砂漠のような状況の中であっても決して乾くことがないと語っておられるんですよね。ヨハネによる福音書の7章の38節の中で、私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹からですね、生ける水が川となって流れ出ると語られているんです。これはイエス様を信じる人々が後の日に受ける聖霊を指して語られたものだと聖書には語られています。イエス様というお方はどのようなお方なのかということを考えた時にですね、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと語られた、そしてこの言葉が肉体となってこの世に来られた、それがイエス様ですよね。言葉が肉体をとってこの地に来られた、それがイエス様であります。イエス様ご自身も語っておられるようにですね、37節の中で、あなた方は私を見たのに信じようとはしないと語られました。実際にイエス様を目の当たりにして、奇跡を目の当たりにしても信じられない人がいますよ。またどんな奇跡を体験しても、どんな癒しを経験してもイエス様を信じることができないという人もいるでしょう。でももしそんな中にあって、私たちの信仰生活の中で、いや私はそんな奇跡も経験したことがないし、ものすごい劇的な出来事に出会ったこともないし、でもまあ私イエス様信じてるんですと 言える人の偉大さ、わかりますかね。私たちは奇跡を求めます、印を求めます、御業を求めます。もちろんそのことは必要です。でもそのことがなかったとしても、もちろんそういうことはないんですけれど、もしなかったとしても、イエス様、私はあなたを信じていますよと言えること、これに勝るものはないと思うんですけれど、いかがでしょうか。イエス様がですね、この人々に対して言われましたね。あなた方は私を見たけれど信じられなかったんだよって。でも私たちはイエス様を見ていないけれど信じることができているんですよって、これが神様の御業なんですよってイエス様は語っておられるんですよ。第一ヨハネの一章の中で語られているですね、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく手で触ったもの、すなわち命の言葉についてと語られています。私たちは聖書の御言葉を通してイエス様を信じることができているということを心から感謝したいと思います。私たちは今回イスラエルに行ってきました。でもイスラエルに行かなければイエス様のことがわからないというわけではない。神の御言葉によって私たちはイエス様をさらに深く知ることができるようになるんですよ。聖書の中に描かれているイエス様を通して私たちはイエス様との親しい関係を持つことができるんです。私たちはそのことを決して忘れてはならないと思うんですよね。この命の言葉である聖書の御言葉を信じて、命のパンであるイエス様を信じることができているこの幸いを心から感謝したいと思います。生ける水である聖霊様に満たされて生きるならば、私たちは決して飢えることがない、また渇くことがないということを心から感謝したいと思います。最後になりますけれど、私たちはですね、今回ですね、この旅で本当によく食べました。もちろん食事はですね、ちょっと難しかったんです。特に私はね、難しかったんですよ。本当はね、これいけるかなと思って食べたやつもですね、最初いけるんですよ。いけるんですけど、途中からイスラエルになるんです。見た目これいけるねって、あ、これ大丈夫、肉やね、大丈夫やねと思って食べたらですね、ちょっと噛んだらいけるんですけど、また途中からイスラエルになるんですよ。私は多分ね、このイスラエルの旅行の中で一生分ぐらいトマト食べたと思いますよ。プチトマト、私のお皿一面にプチトマトを食べました。多分まあ一生分ぐらい食べたと思います。プチトマトですね、もう青いのから赤いのからね、もうとりあえず食べました。でもね、不思議ですよ。もう食べられへんとか、マジかとか、この香辛料がどうとかこうとか言いながらでもですね、時間になったらちゃんとテーブル座って待ってるんですよ。そんな文句ばっかり言うんやったらね、食べんかったらええのにと思うのに、自分も一番になって座ってるんですよ。夕方ね、座ってるんです。朝になったらまた座ってるんです。昼もまた座ってるんです。私たちは3食きっちり食べましたよ。なぜならばお腹が空くからです。私たちは食べないとお腹空くんですよ。私たちはですね、ご飯を食べなかったら生きていくことできないんですよ。私たちの霊と魂はですね、命のパンである神の御言葉を食べなければ生きていくことできないんですよ。水を飲まなかったら私たちはまた生きていくことができないんですよね。神の御言葉を読み、また聖霊によって祈らなければ私たちの霊と魂を生かすことはできないんですよ。私は今回の旅で一つのことを思わされています。それはこの日曜日のメッセージということにおいて非常に重きを置いてきました。この1回のメッセージを成功させなければならない。この1回のメッセージで1週間皆さんが勝利して、本当に力いただいて満足して満腹して帰ってもらわなければならない。そのことのために熱心に準備し、そして祈り備えてきました。でも私はそのことは無理だと思いました。もはやそれは諦めました。もちろん一生懸命準備はします、祈ります、備えます。 でも1週間で1食で生活することは無理なんですよ。もっと大事なことは、もちろんこの日曜日の礼拝も大事でしょう。御言葉を分かち合うということも大事だと思います。でも日々の生活の中で私たちは朝昼晩ご飯を食べるように御言葉を食べ、そして心をイエス様に馳せながら祈るものでならなければならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。大事なのはこの日曜日の1回の時間じゃない。それ以上にもっと大事なのは日々の生活の中でいかに私たちが命のパンを食べ、生ける水を飲んでいるかということの方がはるかに大事なことなのではないかなと思うんですけれど、いかがでしょうか。私はそのことを思って非常に楽になりました。でも準備しますよ、頑張って準備します。でも皆さんが毎日の生活の中でイエス様との親しい交わりを持っていただきたい。パンを食べて、御言葉を食べて、本当に聖霊によって満たされて命の水を飲んで、私たちが健康をとどめるものでありたいと思いますね。本当に食べるということの大切さを思わされています。イスラエルに行って一番私が思っていること、それはもう一度聖書の御言葉に重きを置いた信仰生活を行わなければならない、そのように思っています。聖書のつまみ食いじゃなくて、できれば聖書を通読するようにこの1年の始まりにですね決められるのもいいかなと思います。1日1章でもいいですよ、1日5章でもいいです。聖書の通読をして、そして聖書が一貫して語っているメッセージを受け取っていただきたいと思います。この神の御言葉と、また聖霊による満たし、祈り、その両輪を備えた信仰生活を歩んでいきたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。今日の聖書の御言葉の中でイエス様が語られていますね。私に来るものを私は決して拒みはしないと言われています。私たちがイエス様を求めるならば、私たちがイエス様に祈るならば、イエス様は決してそれを拒まれることはないと聖書は語っているんですよ。私たちがどのような状態であったとしても、主は私たちを受け入れてくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。一言お祈りさせていただきます。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い皆あがめます。主よ、あなたは命のパンであり、また生ける水であることを心からありがとうございます。主よ、私たちがあなたの御言葉をさらに慕い求めながら、毎日のように毎食のようにいただくことができるように、あなたが祝福し導いてくださいますように心からお願いいたします。また聖霊によって満たされ歩んでいくことができるように、私のパンを食べ、私の水を飲むものは決して飢えることがなく渇くことがないとイエス様、あなたは語られました。主よ、どうか私たちの信仰生活の中で、主はあなたによっていつも満たされた、そのような人生、そのような信仰生活を歩んでいくことができるように、主が豊かに祝福し導いてくださいますように心からお願いいたします。主の皆あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。